せーの、ドサンコ
GBA
ゲイズビーアンビシャス。皆さんお晩です、ショコラです。ドサンコ GBA ゲイズビーアンビシャス第48回目が始まりました。このポッドキャストは北海道に住むオタクのゲイ2人が好きなことを喋って大志を抱きつつ、男を抱き男に抱かれるために頑張るしょうもない番組です。またこのポッドキャストはポッドキャストゲイバー玉川の公式後輩番組という名の公式リスペクト番組ですが、相変わらず相棒のとしきくんがいないのでショコラが一人でお送りします。さあというわけで、この回をもちまして、ドサンコ GBA ゲイズビーアンビシャス初の休止になる感じです。いや緊張しますねこの休止の間にね、ショコラは積んでたインディーゲームとかいっぱい消費できたらいいなとは思うんですけど、はい。さてさて、本編に行く前になんですけど、この間猫の話をね配信したんですけれども、なんか実家の母さんがちょっといろいろ猫にあれしてるとかこれしてるとか、野良猫が家に住み着いてるみたいな話をしたと思うんですけど、その回の返信を慎吾さんがくださったので、お便りとしてお読みいたします。というわけで、アンビシャスネーム慎吾さんです。ショコラさんお晩です、慎吾です。猫の避妊の話ですが、私が獣医さんから聞いた話だと、オス猫の去勢手術は睾丸を摘出して終了だそうです。ほんほん。手術費用は確か 2,3 万くらいだったと記憶しています。オスの場合は手術も簡単で即日帰宅できるのですが、問題はメスの場合、手術は腹を切る手術、回復手術をしなければならず、 2,3 日の入院が必要、費用も10万以上はかかるそうです。実家で飼っていたメス猫を避妊手術したことがありましたが、確かに帰ってきてからしばらくは術後の何とも言えない血生臭い匂いが漂っていたのを覚えていますね。それとショコラさんのお母さんがやっていたオス猫の玉袋を輪ゴムでギチギチに巻きつけるのは、調べるとかなり昔にやっていた人もいたそうですが、絶対にやらないでください絶対にやらないでくださいとのことです。まあ男なら誰でもこんなことされたくはないですよね母さんやっちゃダメだって、はい。続きですね、それから猫は具合が悪いとき誰にも邪魔されない場所で体調が回復するまでじっとうずくまっている習性があるそうです。結局そのまま亡くなってしまうことも少なくはなく、そのため猫は死ぬ前にどこかへ行ってしまうと言われているそうです。実家で飼っていた子たちは自由に外に出ていたので、いつの間にか帰ってこなくなったりしたのですが、今のうちの子は家の外には出さないようにしているので、いつか寿命を迎えたら家のどこかで見つかるのかもしれないと思うと少し寂しいですね。ではではしたっけね、だそうです。ありがとうございます。結構お金ってやっぱかかるんですね。そっか、猫の避妊ってやっぱりね、いろいろ摘出しなきゃいけないから、お腹開けなきゃいけないのか。いやー痛々しいなねえ、ほんと。てかもうマジで、母さん、睾丸はギチギチにやっぱ巻きつけちゃダメだそうですね。ね、マリモは落としちゃいけない、そこら辺に。ねえ。でもその猫が、何?誰にも邪魔されないところで体調が回復するまでじっとうずくまっている習性があるっていうのは、確かに言われてみればそうですね。今普通に元気にしてる猫なんですけど、なんかシャム猫に似た感じの野良猫が今現在うちの牛舎に住み着いてまして、まだ小さかった時に、なんて言うんでしょう、原因よく分かってないんですけど、実家に住んでるわけじゃないので、右の前足の付け根あたりがめちゃくちゃ肉丸見えでえぐれてて、あ、可愛いシャム猫みたいな雑種がいると思って触ろうとした瞬間に肉丸見えでびっくりしてうふってなったんですけど、なんか親に、これは病院に連れて行かないんですかって言ったら、死ぬ時は死ぬからみたいなこと言ってて妙に勇ましいってなった記憶があるんですけど、でもその猫もなんか 痛そうにしてるわけじゃないんですけど、なんかこうスンってしてましたね。うずくまって、うずくまっててか、なんか丸くなって、うん。でもそれもね、甲斐があってかわかんないんですけど、そのまあ、肉丸見えではないんですけど、普通に今は歩けるし、まあ、ちょっと怖くてその肉の部分がまた肉丸見えだったら怖いから、ちゃんとは確認してないんですけど、この間実家に帰った時はその猫は普通にもう歩いてきて、おにゃーんって感じだったんで、うん、多分大丈夫だったのかな、あの猫。心配ですねいやはや。そう、あのね、ハッシュタグをね返したいんです、この番組でも。まあ返せていないんです、やっぱりとしきくんがいないので。ね、帰ってきたら、50回を迎えて、50回迎えましたってやったら、ちゃんとハッシュタグ回をね、ここまでの分全部返そうかなって思ってるんですけど、皆さんそれまでツイートを消さないでくださいね。ちゃんと残しててくださいね。で、その時にこの猫の回をやった時に、もうね、我々のポッドキャストを始めた時からずっと見守ってくださってるアマンさんとかが、慎吾さんもそうですけど、あれ、キジトラって言うんですか、わかんないけど、ね、日本猫のね、可愛らしい猫の写真を載せてくださって、いやー、いいなー、改めて思うけど、猫飼いたいですね番組で募集して画像を送ってくださったのも本当ありがたいですね。いやいやいやいや、本当にもう最高かよ慎吾さん、お便りありがとうございました。それでは今回もよろしくお願いします。改めましてショコラです。ではでは、ここまで来てるお便りをこのままね一気に全部読んでいこうかなって思うんですけど、本来だったらね30分前後でこの番組を終えてるんですけど、このまま時間もちょっとは見つつですけど返していくので、30分超えるかもしれないんですけど、それはそれで、あ、休止前の最終回だから30分超えても許してやるよぐらいの寛大な気持ちでお願いいたします。はい、まあ、特大号的なね感じで最終回じゃないんですけどね。はい、というわけで、読んでいきますよ。ではでは、アンビシャスネーム、オクワドアウトプットさんからいただきました。ありがとうございます。これオクワドアウトプットっていうのが、前に番組でもご紹介したことあるんですけど、オーストラリア在住の、日本人のゲイの方が、大輝さんっていうんですけど、大輝さんがやってらっしゃるポッドキャストですね。はい、というわけで本文いきます。ちょっとこれね、九州弁が入ってるからさ、ちょっと我ね、鉛のイントネーションとかわかんないんですけど、まあ容赦して聞いてください、はい、しかもこのお便りちょっと6月ぐらいにいただいたのをごめんなさい、ずっと放置してしまって、読むかどうしようか、すごいタイミング迷って、前回ケケさんの旅行のやつと被っちゃうなと思って、内容がね、ちょっと遅れちゃったんですけど、はい、というわけで読んでいきます。おわんです。日本は本格的に梅雨の時期に入ったとってね、老いの住んどるオーストラリアのバースもさ、冬は雨がちでから週に5日は天気の悪かとさね、まあこっちんとは、梅雨んごとしとしとふっとやのうて、まあこっちんとは梅雨んごとしとしとふるとやのうて、あ、風のビュンビュン吹く中でから、バケツバひっくり返したことある雨の断続的に降るけんで、ちょっと日本語訳出して、日本語訳ってか一般語訳これ載せても、続き読みます、たまらんよ。バッテン、北海道は梅雨の中らしかやんか、台風もめったにこんなしかしよかねえ、今の時期から夏にかけてはバリ過ごしやすかイメージあるもんね。 実際に住んどらすショコラさんはどがんかね。よかったら、この時期に北海道で人気のレジャーとか教えてほしかね。いつか北海道に行くときの参考にするけんが。んだら、一人発信頑張りさいねー。だそうです。ありがとうございます。マジで。日本語訳、日本語訳っておかしいだから。一般的な、全国向けの和訳もつけてくれ。お願いします。何？え？これ、ショコラの、この受け取った感じでまとめますと、まあ、オーストラリアに住んでらっしゃるので、で、冬は雨がちで、週に5日は天気が悪い。ふんふん。で、しかも、我、北海道なんで、北海道梅雨ないんですけど、梅雨をちょっと知らないんですけど、こう、梅雨みたいにしとしと降るんじゃなくて、こう、風がビュンビュン吹いて、こうバケツをひっくり返したことある雨が断続的に降ると。うん。で、北海道は梅雨もないし、台風も来ないからいいよね、っつって。で、夏にかけては過ごしやすいイメージだと思うんですけども、ショコラさんはどうですかっていう。で、しかも人気のレジャーとかあったら教えてほしいですっていうことなんですけど、合ってますか？多分合ってると思うんですけど。漢字だけ読んで、指してるんですけど、我。はい。まずレジャーなんですけど、今時期だったら、今時期って配信の時期ですよ。だったら、ラベンダーとかはもう終わりかけかな？多分8月入る頃には。なんですけど、あとは、今時期だとやっぱお盆で家族が集まるし、夏休みっていうのもあるので、結構山でも海でもキャンプしたりとかっていうのが多いかなって思うんですけど、あとなんだろうな、でもやっぱ遠出する人とか多いんじゃないですかね。あと、ルスツリゾートっていう遊園地とかがあるところもあるので、そういうところに泊まりに行って遊園地で遊んだりとかするんじゃないかなって思うんですけど、この今のこの情勢ではどうなるのかなとは思うんですよね。なんかキャンプとか結構そのソーシャルディスタンスが達成できてるから、そういうレジャーが今人気らしくて、多分いつも以上なのか、いつもながらなのかわかんないんですけど、キャンプ場は栄えるんじゃないかなっていうふうに思ってます。はい。いやー、ラベンダー見に行きたかったなー。ね。さて、そう、梅雨を北海道人なので経験してないんですよ。うん。しかもま、蝦夷梅雨っていうものはあるんですけど、なんか言葉として。ただ雨が続いたら蝦夷梅雨だねっていうぐらいなもんで、蝦夷梅雨とはみたいな、蝦夷梅雨が何かよく分かってないで使ってる感じは正直あります。我は蝦夷梅雨って何うん。でもやっぱりその台風がね、大輝さんもおっしゃってるんですけど、滅多に来ないんですよ。だからその台風に対する恐怖心っていうのは正直あんまりなくてね、沖縄の方とか、あといろんなその西日本の方とか、まあ、東京とかもそうですけど、なんかその台風がね、被害がでかくて洪水になってみたいな話を聞くと、ああ大変だなって思うんですけど、なんやかんや北海道に来る頃には高気圧になって、台風ではなくなる、みたいな。風が強い日になる、みたいな感じの印象があって、でもあれなんですよ、ショコラの地元の十勝っていうのは、数年前に台風で、結構デカめの氾濫が、とか、峠で崖が崩れたりとか、なんかいろいろあって、で、その時期にちょうど地元に帰らなきゃいけない用事があって、JR で帰ったんですけど、峠とかが死んでるので。その時は、国道が もう使えなくなってんですよ。国道の下にある川とかが氾濫したりとかしちゃって、国道が通れなくなっちゃってるんですよ。だから、じゃあどうするかって言ったら、まあ、道とか、北海道の道で道ですよ、皆さん。道とか、あと、農道を使うんですよ。農家さんが使うような道を。だから、ろくに舗装されてもいないような、まあ、コンクリートはしてるけど、整備は特にしてませんよ、作ってからみたいな感じの、もうデコボコの道とかがいっぱいあるところが、もう、国道が通れないからっていう理由で、そこがもうみんな使うんですよ。地元の清水町に行く人はみんなそこを使うんですよね。でもその時期でも農家さんは普通にね、農作業をしてるから、そういう大変な洪水が起きて、いろいろな、なんか陸の孤島みたいな状態になってても農作業はしてるから、その農道って、やっぱ需要が少ないから狭いんですよ。なんかもう 1.5 車線ぐらいなんですよね。を普通に重機とかもトラクターとか重機とかもいっぱい通るから、国道代わりになってる農道がすごい詰まっちゃってみたいな状況があったりとか、あと実家の前もその農道に向かうまでの道として使われてて、普段あんまり車通らないんですけど、昼も夜も結構車がひっきりなしに通ってたりして、その時ばかりはちょっと非常事態というか、いつもと違うんだな状況がっていうのは感じましたね。うん。ていうか、そうか、ちらほら言ってますけど、オーストラリアも今冬なんですもんね。なんかテレビでニュースかなんかでやってたんですけど、冬でもオーストラリアって海入るんですね。やっぱり暖かいからだと思うんですけど、オーストラリアとかでもコロナの状況はあれど、海だったらソーシャルディスタンスが保たれるからっていう理由かなんかで、結構今海に行ってる人が多いらしくて、っていうのをなんかちらっと見たんですけど、大輝さんも結構そういう海生活みたいなのしてんのかな、どうなのかな。で、バスって何？地名ですよね、多分。本当に全然海外のことがわからない。いや、日本のことも大概わかんないけど。へぇ。いやー、でも冬っつっても雪降るんですか？オーストラリアって。全然わかってない。まあ、気になる方は、ぜひ、このオクワードアウトプットさん、聞いてください。いや、てかもう今年全然雨降ってなくて、北海道が。で、ちょっと道外わかんないんですけど、北海道の天気予報って結構農家さん目線なんですよね。だから、雨が降りますとかなっても、農家さんにとっては恵みの雨ですね、とかいうのをすごい添えてくるんですよね。だから、なんか土地柄っていうか、やっぱり北海道って天気を確認する人ってやっぱり農家さんとか、あと漁業関係の方とか第一次産業の方がすごい気にするから、そういうニーズに合わせてコメントを選ぶんだなって思いますね。うん。前放送局勤めてた時は別にそういう指導とかされなかったんですけど、まあ天気読むこともなかったので、もちろん。はい。いやー、今はもうあれですもんね、ほんと北海道から出ることもできないわけではないけど、出にくい状況だし、いやー本当に、こんなに世界的にこうね、状況が変わるようなことがあるんだなって、思いますね。いやー怖いな。ちゃんとね、数年後とかにはね、よく、状況が良くなってるっていうふうには、思いたいし、てか状況良くなってもらわなきゃ、この番組は休止したまま終わってしまうことになってしまうので。ね、気をつけていきましょうね、本当に。はい。というわけで続きましてお便り読んでいきますよ。アンビシャスネーム、犬山さんですね。ありがとうございます。犬山さん、あれですね、アイカツ勝手にオーディオコメンタリーのお便りをくださったので、 タイミング的にいつ読もうか迷ったんですけど、せっかくなので今読みますね。勝手にオーディオコメンタリーで使う相方のエピソードを募集していると聞いていて、これは穏やかではないなと思いお便りを出してしまいました。いいんですよ、いくらでも出してくださいね。相方のおかげで生活が潤っている犬山と申します。気になるエピソードをつらつらと。まずは劇場版相方、主人公藤宮一護が新曲を用意しようと躍起になって、なんやかんやとシンガーソングライターに作ってもらった楽曲、素敵な明日を迎えられるような歌を発注してプロトタイプ版を聞くと、なんか違うなと。いちごの気持ちをシンガーソングライターさんへ伝えて改良されたバージョンでは、素敵な明日を迎えられるような歌に神崎瑞希大先輩への恋みたいな気持ちの歌へを追加で大変身。このシンガーソングライターの汲み取り方の凄さ、そしてユリの気配が見え隠れするユリの気配が見え隠れする歌詞に劇場で旋律を覚えました。アイカツ大好きなジョジとお母さんにはゆりゆりしててごめんね、でも素敵なお話なんだよと自分に言い聞かせて、感動しながら完成した楽曲輝きのエチュードを映画館で聴いていました。書きたいところはいっぱいあるのですが、映画館でときめきがいっぱいになった思い出が今でもあるので、エピソードとしてお便りにしてみました。長文でごめんなさい。仕事中にこっそりとポッドキャスト楽しく聞いています。また何かお便りできればとのことです。ありがとうございます。そうね、劇場版アイカツ、劇場版アイカツって何分あるんだ、ちょっと今見よう。よいしょ、え、これどれ何番目にこれ入ってんの、これ、あ、違うか、ディスク29から31とかあるけど、あ、これっぽいな。ディスク29、ザ・ムービー。収録分数、あ、本編90分だ。90分収録する？やってやろうじゃないの。まあ、それもいつになるかわかんないんですけど。いやー、どの回やろうかな。まあ、としきくんにもね、こういう回やってみたいっていうのを聞いて、多分くじ引きかあみだくじかなんかで決めると思うんですけど、いつか勝手にオーディオコメンタリーやりますのでよろしくお願いしますね。はい。いや、劇場版アイカツはほんと5分おきに、あの、ちょっと止めてって、このシーンすごい良かったよね、ここまでの生産を1回させてつって語りたくなるレベルなんで、ちょっとなんか一人でオーディオコメンタリーの練習しようかな。なんかリアルタイムで実況するみたいなことですもんね。だって。大変そう。頑張ろう。はい。ありがとうございます。犬山さん。またなんかあったら、アイカツ以外のエピソードでもいいんですよ。なんかね。こう、そう、うん。うん、つって。なんか送ってください。また。ありがとうございます。はい。続きまして、お便りを読んでいきます。アンビシャスネーム、むっちりさんですね。ありがとうございます。お久しぶりです。以前メールしたものです。とのことで。ありがとうございます。本当に。では読んでいきます。休止は残念ですが、仕方のない事情ですし、再開する日を楽しみにしています。番組でどのような内容をリスナーは求めているのかと話されていましたが、僕がこの番組に求めるのは、いろいろなコンテンツ系を語るのもいいですが、芸活動についてや日常生活を通じて、思ったことをなんとなく語っていくのを聞いてるのも楽しいです。個人的にはこういうちょっと感じたことを語ってるのを聞くのも地味ですが、それもラジオの面白さだと思います。その通り。それと僕もアニメが好きで、毎クールごとに新作アニメをチェックしています。アイドル系のアニメは見ないので、この番組でおすすめしているアニメとはズレがありますが、おすすめしていた映像研には手を出すななどはすごく面白かったし、参考になることがあります。あとアニメ以外では以前やっていたネタ帳から語っていく回も面白かったです。この企画も機会があれば聞いてみたいです。ほんほんほん。牛乳についてっぺ最後も噛むね。牛乳について語った回がありましたが、僕の場合はずっと牛乳を飲んでいたんですが、賞味期限が短いのでまとめ買いができないのを面倒に感じて、去年から粉を溶かして飲むスキムミルクを飲むようになりました。 スキムミルクは牛乳みたいなコクはないんですが、牛乳と同じくらいの栄養だし、賞味期限が長く常温で保存できるので、まとめ買いができて大変便利です。通常の牛乳を飲むときに使ったり、筋トレ後のプロテインと混ぜて使ってます。うん。僕が買うのは北海道産のスキムミルク、北海道産のスキムミルクで、1キロ単位で売っていて、毎回2キロずつ北海道の業者から送ってもらってます。以上です。では、再開する日を楽しみにしています。待って。ありがとうございます。1キロ単位どころか2キロずつ買ってんですか？やば。びっくりしてすごい今胸わさわさ触っちゃった。すげえな。でもそれぐらい賞味期限が長いってことですもんね。スキムミルクって、コーヒーに入れるから、それで使うぐらいでしかイメージできないけど、普通にちゃんとその、粉乳的な感じで使うんですね。すげえ。なるほどな。確かにその、牛乳を飲む、というよりは、その牛乳の栄養素を取り込むっていう点だとめちゃくちゃいいんでしょうね。へえ、勉強になった。むっちりさんね、本当定期的にお便りいただいて本当にありがとうございます。そうですね。このコンテンツを喋っていくことも面白いけれども、まあ、その、雑談会というか、あれあれこうだよねとか、これこれこうだよねっていう回の方も面白いっていうことで。まあ一応そのオタク番組としてはやってるんですけど、この番組は。でも基本的に好きなことを喋っていくっていう番組なので、まあ好きなことっていうのは自分の好きなことだったり、本当に適当なことっていう意味での好きなことの両方をかけての好きなことなので、今後もね、むっちりさん好みのお話ができればなと思うんですけれども。で、むっちりさんもアニメが好きで、毎クールごとに新作アニメをチェックしていると。映像研には手を出すのを見てくださったんですね。ありがとうございます。ここについてはめちゃくちゃ語りたいですね。本当に映像研には手を出すのについてはもう30分以上語りたい。すごい面白かった。本当にもう漫画も見てくださいね。漫画も漫画で面白いですよ。本当に。おしゃれ。なので。演出がいいですよ。本当に漫画も。うん。見てください。てか漫画を見ることによって、アニメで劇中アニメを作る話じゃないですか、この。劇中アニメ、この1ページ、2ページ、3ページ、4ページの漫画の部分を7分とかに引き伸ばしたの？みたいな面白さもあるので、ぜひそれも合わせて、原作を楽しんでいただければなと思うんですけど、その別に我々アイドル系アニメが好きなのではなくて、我はお仕事アニメが好きなんだなって、まあ、この番組をね通じて自分で気づいたんですけど、アイカツとかに関しては本当にアイドルっていうお仕事に対してひたむきな彼女たちがすごい好きなので、あんまりキャラが可愛いとかそういうのでは見てないんですよ。なのでお誘いしたところでちょっとムッチリさんの言葉心に響かないかもしれないんですけど、でもムッチリさん以外にも今これを聞いてる皆さん、アイカツってアイドルアニメなんでしょって思ってるかもしれませんけど、我はお仕事をスポコンアニメとして見ておりましたので、ぜひとも興味を持っていただければなと思います。あといろいろねおすすめしたいアニメとかもあるので、サムライチャンプルとかサムライチャンプルとかサムライチャンプルの話をしたいんですけど、我はいつかお話できればなって毎回言う、まあ、この締めしかできないんですけど、いつかお話ができればいいなと思うんですけど、あとネタ紹介あれ面白いですよね、やっぱり。その箇条書きでバンバンバンって話していくから、なんて言うんでしょう、聞きやすさもありますよね。こうダラダラ話さないっていうか、うん、一個一個のネタがこう切れまというかしっかり途切れてるので、 聞きやすいんじゃないかな、ネタ帳消費会はっていう風に思いますね。うん。さて、ムッチリさんといえば、このポッドキャストを一からちゃんと聞いてくださってる皆さんは覚えてらっしゃるかなと思うんですけど、以前、北海道で、以前、だいぶ昔に北海道でゲイの人がやってたネットラジオを聞いていたっていう話をしてくださったのもムッチリさんなんですよ。で、そのムッチリさんが話してたネットラジオって、なんかその人がバンドをやってらっしゃったんですよね、確か。で、なんだけど、最後の方はドラクエ9が当時発売してて、そのドラクエ9が発売した時のなんか感想をまったりと話してそのまま終わったみたいな話をしたんですよ。もうね、うちじゃんと思って。今のうちじゃんと思って。その話をムッチリさんがね、こうやってお便りをくださった時にすごい思い出して。うちの番組はあれですよ。勝手にオーディオコメンタリーやりますとか言って、終わらないからね。もう最悪ショコラ一人でも50回迎えて、やりたいと思ってたその勝手にオーディオコメンタリーやって終わりますよ。勝手に終わりますからね、としきくん。最終的には。もう本当に、マジで本当に最終回になった場合でも、もうすごいわがまま言って、としきくんと通話収録するからね。覚えとけよ、としきくん。はい。といったところで、ここまで来たお便りを読みました。すごい長いですね。大事に読んでいこう、読んでいこうっつって、結局消費する、一気に消費する形になっちゃったんですけど、でも、溜まるほどいっぱいお便りが来るのはいいことですね。まあ、6月から放置してしまったお便りもね、中にはあって、本当にごめんなさいね、大輝さん。本当に。でも、必ずお便りも、ハッシュタグも、全部読むので、どうか、今後とも、よろしくお願いします。ドサンコ GBA エンディングのお時間です。別にとしきくんと喧嘩したりとかそういう解散とかではないのでちゃんと戻ってきます。それが、何ヶ月後になるのかそれとも数年後になるのかも分かりませんけど、ちゃんと皆さんこのドサンコ GBA のツイッターのアカウントdosanko_gba これをちゃんとフォローして、フォローし続けて、でこのポッドキャストの購読ボタンもそのまま購読のままにしといてください。お願いします。でね、オープニングでも言いましたけど、そのハッシュタグ会も絶対にやるので、今後に何年後になるかも分かりませんけど、はい。でショコラ個人としては休止した後は、まあ、ゲームをやるっていうのもそうなんですけど、まあ、DJ もやってるのでおうち収録した DJ の音源とかもこれまで通り上げていくようになると思うので、それもそれでチェックしていただけたらなっていうのは個人的に思います。まあ、この番組はその何でしょう、一応2人でやってる番組なので、あんまり個人的なそういう活動してますよっていうのはバババって出さないようには、必要以上にね出さないようにはしてるんですけど、まあ、休止してしまうのでちょっと告知をさせてもらいましたっていう話なんですけど、はい。さてさてさて、長くなってきましたが、ここでなんととしきくんからお便りが来てます。読みます。皆さんお晩です。としきです。最近は皆さんどうお過ごしでしょうか。僕はと言いますと、前期は完全にオンライン授業となったのでずっと家にいるのですが、課題をやりつつ隙間時間を使ってゲームをしている間にデッドバイデイライトのキラーのランクが赤帯まで到達しました。これめっちゃ高いランクのことです。か弱い人間たちをサクリファイスしていくのはとても癖になりますね。やべえやつじゃん。そういえばここ数話でセイコーマートのお話が出ていましたが、ホットシェフの中でも僕が一番好きなのはチキン南蛮弁当です。ホットシェフのチキン南蛮は肉厚で タレも美味しく、量もそこそこ多いので満足感があり、とてもおすすめです。大学にセコマが入っているので、僕もペコマ作らなきゃなと思って早数ヶ月、僕も作らなきゃな。いろいろ落ち着いたら必ずここに戻ってきますので、気長にお待ちください。ショコラさん、僕が抜けている間お疲れ様でした。また再会できるようになったら楽しい番組を作っていきましょう。ではでは、したっけね。7月28日現在、課題が9個出されているとしきよりだそうです。ありがとうございます、としきくん。課題が9個大変そう。いや、大変そうっていうか大変ですよね。大変じゃなかったらここに今来て収録しろよって話ですもん、一緒に我も陰ながら応援しておりますよ。ツイッターも見て応援してますよ。ああ、だからそのね、まあ、さっきも言いましたけど、別に喧嘩解散とかじゃないので、あの1周年を迎えた時みたいに別にショコラは泣かないんですけどね。やっぱり寂しいですね。こう2週間に1回収録して編集して火曜日配信したっつって、こっから1週間遊べるぞっつって遊んで、また収録して編集してっていう繰り返しだったんですけど、いやー、本当皆さん本当にいつもハッシュタグとかお便りとかくださって、ドサンコ GBA 聞いてるよって言われるたびに本当にハッピーな気持ちになりますね。そう、セイコーマートの愛をね、としきくんと一緒に語りたいですよ。チキン南蛮麺と何丸美味しいんですよね。本当もう好き、我も。ご飯の上にキャベツが敷いてあり、その上に、鶏の竜田揚げ、そこにタルタルソースと甘酸っぱいタレかかってて、我も前結構チキン南蛮弁当食べてましたね。すごい生っちゃったけど、いやー、なもうあれか、ホットシェフ食べながらやるか50回。今ね、今の家ホットシェフじゃないや、今の家ホットシェフのあるセイコーマートがめちゃくちゃ近いので、そういう会ができたらなって思います。もうセイコーマートを爆飲つけるレベルで行こうぜでね、はい、としきくんはとしきくんでゲームもやってるそうなので、あ、じゃあもうデッドバイデイライトをそんなやり込んだんだったら、ファイナルファンタジークリスタルクロニクルもねできるでしょう。やりましょう個人的な、電報というか連絡になっちゃってるんですけど、はい、というわけでとしきくんからのお便りでした。今度はね、ちゃんととしきくんの思いをとしきくんの声でちゃんと届けられるように、一旦この番組はお休みさせていただく形となります。本当にここまでノンストップで聞いてくださった方、途中から聞いてくださった方、なんだったら今今日この回から聞き始めたっていう方ももしかしたらいるかもしれないんですけど、本当にありがとうございます。みんながやっぱり今新型コロナウイルスとね戦ってると思うんですよ。感染しないように、あるいは感染して、人にね拡散しないようにとか、我も北海道はね、一時期よりはだいぶ減ってはいるんですけど、現時点でその感染者数とかは減ってるんですけども、自分がもしかしたらその無症状で感染してるかもしれないとかっていうので、ちょっとモヤモヤしたりしながら日々を過ごしてるんですけども、みんなで協力して殲滅できるかは分かんないんですけど、ワクチンもねちゃんと効くのかとか、普通のね我々みたいな一般人が使えるのかみたいなこととかも分かんないんですけど、少なからず、まあ、何が言いたいかって、その戦いがね長引くと思うんですけれども、必ず戻ってきますので、それまで皆さん元気でやりましょう。 ドサンゴ GBA としては頑張るための休息、これもまた一つの準備ということで休止とさせていただきます。それではドサンゴ GBA ゲイズビーアンビシャス、今回で一旦休止とさせていただきます。必ず戻ってきますよ。ではそれまで、したっけねー。